済総合分析週報です。木下と増山がお届けいたします。本日は会場にゲストがお越しきていただいております。ミッションクリエイターのアイナさんです。アイナさん、本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
私のあるフィリピンに行って発見があったんですね。でフィリピンの人はとても冷静なんですね。でとても冷静で理知的 でハワイはとても楽しいんですね。盛り上がる感じがしますよね、
はい、
でその盛り上がるハワイのような感じに、マニラはとても車の人通りも多いけれども、うん、非常に整然として、うん、そしてダンス歌がうまいですよね、
はい、めちゃくちゃうまいです、ね、1ヶ月行ってましたのでね。
そうですね、はい、でそれぞれ魅力があるんですよね、
はい、
でこの2つの見方という部分ですよね、はい、でこのシャープと書いた部分ですね。この図でいうシャープと書いた部分はバランスを取っていくという考え方なんですね。それに対してフラットの方は盛り上げていくという考え方なんですね、うん、だからこの土地をもっともっと広げていくんだ、この考え方をみんなに広げていくんだっていう考え方は実はフラットの方なんですね、はい、でそしてこのシャープの方がこの、まあ、まさにしかりしかりアーメンアーメンという考え方ですね、うん、この聖書という考え方は、まあ、聖なる書と日本では訳しますけれどもね、やはり気候期なんですよね基本的にね、うんうん、その聖なる使者がいろんな町を渡り歩きました、うん、そしていろんな人と触れ合いアドバイスをして回りましたというお話ですよね、はい、で古代の日本もね何か関係があったと私は思ってるんですけどね。古代の日本にもキリストは来たのかもしれないなと思うこともあります、
はい、古代というといつ頃の時代を考えておられるんですか。
やはり紀元前の0年ぐらいですね。そのあたりに私は日本、うん、それと日本の天皇制というものですね、はい、日本の天皇制というものがつまり大航海時代において、うん、貴族制としてプライオリティを持ったのだと思うんですね私は、うん、フィリピン人とスペイン人が最初出会った時、はい、フィリピンの人の方が強かったんですよね。最初セブにラプラプがいた頃ですね、
はい、
それがなぜ植民地になったのかですね、はい、50年後、私は一つの出会いがあったと思います、
はい、
まあ、日本には天皇制がある、
はい、
そして、うん、フィリピン人は商売ができる、スペイン人も欧州の貴族を知っている、
はい、
であれば欧州の貴族に取り付けば中国から仕入れた商品も一桁二桁高く売ることができる、
はい、
そんなような約束があったのかもしれないなと僕は思っています。フィリピンはとてものびのびとしているんですよね、
はい、
で長い文化を感じるんです。500年はくだらない歴史を感じます、
うん、そうですね、うん、
そして、うん、日本の鎖国ですね、
うん、
日本の鎖国は、うん、良いことばかりだったでしょうかと思います、
はい、
うん、鎖国は、うん、まさにこう木の柵でこう閉じ込められた状態だったのかもしれないなと僕は思います、
うんうん、
好きな人に会うこともできない、関所を越えてね、
うん、
もっとこっちの方に行けば答えが見つかりそうなのに行けないっていう、
うん、
そういう声は書物にも描かれていますよね、
うん、
これは国民の皆さんみんなが思っていたことかなと思うんですね、
はい、
うん、だから僕はやっぱり鎖国というのも答えではないと思いますね、
うん、
そう思います。
深いですね
フィリピンと日本の関係なんですけれども、うん、木下さんはフィリピンも含めて当時こう同じ国のような形でこう機能してたんじゃないかという分析をされていて、でそれを鎖国によってその日本は こう貿易からちょっと離れる形で、なっていると。で鎖国が始まった江戸時代から、もう400年500年と近く経つわけなんですが、もう一度今日本がこう世界に広その東南アジアも含めて、活動圏を広げていったらいいんじゃないかというようなこう考えをお持ちで。
そうですね、はい、ただしその時の日本人の鎖国から積み上げてきた思いビジョンというものが実るかは分からないんです、
うん、
つまり我々の共同体としての思い、はい、それが現実として通じる部分はどこまでなのかという部分、
うん、
でそれを、うん、つまりビジネスとして、ビジネスの中の、まあ、いわゆる設定としてですね、うんうんうん、存在していたものだったとすれば、
うんうんうん、
その設定を維持するためにいろんな需要を日本に与えてくれた、
うん、
大きな意味でこの取引を作ってくれた人がいるのであれば、
はい、うん、
日本もそれに頼り切ることができないということなんです。戦後においては日米同盟下において需要があったのですが、今その需要がないわけですね。で今それを無理やり作る方向にありますね。つまり無理やり高い兵器を買うということになってしまったり、これは逆ですよね。昔であれば買ってもらってたんですけどね、やっぱりほころびが見えてきてしまっている、はい、そこで、うん、東南アジアに進出するといってもその戦間期、戦争と戦争の間の時期ですね、今から70年以上前の、
うん、
あの頃のとは別の逆向きのベクトリーに僕はならざるを得ないと思っている、
うん、
つまり現実的なこう取引があった東南アジアがやはり土台になり、
うん、
今日本と言われている列島が包み込んでもらえるということかなと思う、うん、私は思っています。だとすると矢印の向きが逆ということにはなるのです。
フィリピン人って実は平均年齢何歳かご存知ですか？
平均年齢、
はい、
27歳じゃなかった？
23歳の。
そんな若いの？
活力がすごいんですよ。なので日本の平均年齢で何歳かを知ってます？
今いくつなんですか？
40代ですか？
60代です。
すごいですね。
ご存知ないですか？なので日本はもう言い方悪いですけど終わってるんですね。もう終わりにこう近づいているので、
うん、
もうあの世界に向けて発信しないとダメなんですね、
うん
うん、ただ日本ってすごい素晴らしいんです、食べ物が。なので日本にいながら、
うん、
あの世界に向けてどう動くかっていうのがこれからの課題じゃないかなっていうふうにすごく思いますね。私
思いますね。
観光客の方に来ていただいて、はい、日本の本当に美味しい和食の文化に触れていただいたり、
そうですね、はあ、日本にいながら、
はい、
世界に発信することが一番いいかなと思います。
いながらというのがいいですよね、
うん、そうです。こんなに世界的に安全な国ってないので、はい、すごく日々、ね、感じますね。それは
ありがとうございます、はい、本日も素晴らしいゲストの方を迎えていただきました。また来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。